本日も皆様のお祈りの支えの中で御言葉を取り継ぐことができますことを感謝いたします。本日の説教は神の子供とされる恵みであります。主を信じる私たちが偉大で愛に満ちた神ご自身の子供とされる特権、大きな恵みをまず味わいたいと思います。父なる神、私たちの霊的な親、父と母のような温かい愛情を持っておられる父は、極めて特別な関心を私たちに持っておられます。私たちの幸いと霊肉の安全と私たちのためになることをいつもいつも考えていてくださるのです。私たちも神から特別に愛の関心を寄せられている事実をいつも悟ることができるように祈ってまいりましょう。ご聖霊はその悟り理解を私たちの心に与えてくださいます。私の大好きな御言葉を読みします。すべの一羽でさえあなた方の父の許しなしに地に落ちることはありません。父なる神がすべてを支配しておられるので、私たちの身に起こることで何一つ偶然の出来事はなく、神の意味と計画があると教えてくださいます。私はなんとこの御言葉で慰め続けられているでしょうか。皆様も私もどうしてこのようなことが私の目に起こるのだろうと思われない人はいないと思います。しかしそれに対してこの御言葉は私たちに優しく励ましをくださるのです。スズメ一羽でさえ神の許しなしに地に落ちないとは、私たちに身に起こる出来事は全部神のご計画と許しの中にあるから、もちろん私たちは神になるわけではないので、その出来事の意味をいつも全てわかるわけでないけれども、少なくともその出来事が偶然ではない、神の御手にあり神の意味とご計画があると知ることだけで大きな慰めなのです。そしてその意味は時満ちた時に教えてくださるのです。また続けて、あなた方の神の決さえもすべて数えられています。これはこのような意味です。神は私たちに無関心な方ではない。私たちの隅々まで知り、気遣い、愛し、守っていらっしゃるということです。なんと幸いなことでしょう。また父なる神は私たちのために最善の計画を立てておられます。御父は神の子供とされた私たちの益になることと将来を常に念頭に置いて計画を立てておられます。そのことを旧約聖書エレミヤでこう記されています。私自身あなた方のために立てている計画をよく知っている。それは災いではなく平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。なんと素晴らしい御言葉でしょう。本日読んでいただいた15節をお読みします。あなた方は人を再び恐怖に陥れる奴隷の霊を受けたのではなく、ことする御霊を受けたのです。この御霊によって私たちはアバ父と叫びます。少し水分を取らせていただきます。皆様もどうぞ礼拝の説教中、いつでも遠慮なく水分を補給なさってください。私たちの霊は主を信じ、ご聖霊が心に住んでくださるまでは律法と罪と死と悪魔の奴隷でありました。完全な許しと永遠の命を持たず、滅びの恐怖に支配されていたのです。そのことをヘブルの2章でこう言われています。子たち、私たちが皆血と肉を持っているので、イエスもまたクリスマスの時同じように血と肉をお持ちになりました。それは死の力を持つ者、すなわち悪魔をご自分の死、全人類の罪のための身代わりの十字架の死によって滅ぼし、 死、滅びの恐怖に一生つながれていた私たちを解放するためでした。私たちの心を命の御霊がご支配される恵みによって、罪と悪魔と死の支配から解放されている驚く恵みを今日礼拝の中で確認し感謝しましょう。私たちは主を信じ神の子供とされる特権をいただきます。そして神との交わりが始まりますが、なんと天と地の作り主なる偉大な神を内住の御霊によってアバ父と呼ぶことができるのです。アバとはアラム語で父のことで、敬意と親しみを込めてお父さんと呼ぶことができるという意味です。私たちはなんと偉大な神をお父様と呼ぶことができるのです。私は教会に来始めて最初に祈るときは神様と呼びかけていました。まだ神の子ではなかったからです。でもイエス様を信じてから神様への呼び方が神様と呼ばないようになりました。恵み深い天のお父様と呼べるようになったのです。私は48年前 HBI の新学生でしたが、実は私が恵み深い天のお父様と読むお呼びするようになったのは、東教会を始めるように神が導かれたグラス先生とシナー先生の祈りでした。私は学院の時に、実は今この教会で牧師になるとは夢にも思っていなかったわけですけれども、祈り会がある奉仕教会では遠くて行く必要はないと学院から言われましたので、実は東教会の聖書教会、東教会時代と呼ばれていた時代、祈り会に私は毎週出席していたので、今ご年配の方々を実はよく知っているのです。その時に品川先生が学院で祈られる時も、東教会で祈られる時、神様への呼び方は恵み深い天の父様と呼ばれていたんですね。それが私にとって神の呼び方となりました。ですから今も恵み深い天のお父様と呼んでいます。15節のことするの言語は、実は言語では養子の意味であります。これはイエス・キリストだけが本当の神の御子ということを表す区別なのですね。しかしキリストの救いの恵みの上に、私たちも神の子供にしていただけるのです。それは一段劣った子供、養子という意味では全くないのです。なぜならば、実はこの地上での養子になる方と、神様が私たちを養子と子供とされるのには少し違う大きな違いがあります。この世においてある方を、ある良いご夫妻がお子さんとしてお迎えになる養子の場合は、そのご両親とその迎えられるお子さんはもともとあまりつながりがないことが多いわけです。しかし私たちが神の子供とされるというのは、もちろんイエス様の十字架の家ですけれども、本来はもともとこの肉体と内臓を母の体内で創造されたのは詩編139編神様とありますから、ある面ではもうそのつながりが深いわけです。と同時に、イエス様を信じるということは聖霊によって新生する、新しく生まれるということですから、まさに私たちは神が親であるというつながりがあるわけですね。しかしここであえて養子と使われているのは、時々間違った異端がイエス・キリストはある時に父なる神から生まれた被造物であるという教えに対して、そうではなくてイエス・キリストだけが永遠の初めからいらっしゃらない時はなく、最初から父と子と聖霊の交わりの三位一体の神であるということを教えるために区別されているわけです。と同時に、 お子様のいらっしゃらないご夫婦が親がいない子供さんを養子にするように、神は御子がおられるにもかかわらず多くの人を愛したいと思いになり、私たちを愛して恵みの相続を与えようと特別に養子に神の子供にしてくださったのです。愛と祝福を注ぐために。皆さん、私はこのようなドラマを見たことがあります。養子に迎えられた子が最初はぎこちなくお父さんと言えない場面をドラマで見ました。最初迎えられた子供はご両親はとても愛していらっしゃることを分かっていても、なかなかお父さんという言葉が出てこない場面を見ました。お父さんお母さんに対しておじさんおばさんとしか言えないのです。しかしそのことをちゃんと受け止めて、この温かい養子に迎えられたお父さんお母さんはその子供さんに愛情を注ぎ続けるのです。その時ある瞬間に初めてその養子として迎えられた子供さんの口からおじさんおばさんではなくお父さんお母さんと言葉が出る感動的な場面を私は忘れることができません。私たちも常々神様を天のお父様と習慣的に呼びますが、もう一度今日のメッセージを通して神への信頼関係が深まる中で、天のお父様という呼び方がただの習慣ではなく本当に人格的に深まり続ける呼び方へと成長していきますように祈っていきたいと思うのです。私自身がこの説教を準備しながらそう思いました。習慣的に天のお父様と呼びかけるよりも、もっともっと愛してくださるお方に対して心を込めて天のお父様とお呼びするように変えられ続けたいと思わせられたことです。御霊ご自身が私たちの霊とともに私たちが神の子供であることを明かしてくださいますと16節にあります。御霊ご自身が私たちの霊心に働きかけてくださり、あなたは神が大切な独り子を与えたほどに神に愛されている神の大切な子供ですよと語りかけ確信させてくださるのです。皆さん、本当に不思議なことを皆さん本気で信じなさってますし、私も信じていますが、奇跡だなと私はいつも思うのです。私は今本当に偉大な神様の大切な愛される神の子とせられていることを確信しています。今疑いません。でもそれは聖霊ご自身のおかげなんです。と同時に皆さん、天国がはっきりあるということを見たことはないです。天国は、しかし私も皆さんも天国があるということを1ミリたりとも疑いませんね。不思議です。もう確実に聖霊がその理解を与えてくださっているのであります。イエス様の十字架がかかられた時、私たちはそんなにいませんでした、2000年前。でも私たちは今本気で今日もうイエス様が2000年前私の罪を背負って十字架で死なれたということを、それも私の罪のためと本気で信じておられます。私も信じています。でもそれは奇跡ではないでしょうか。聖霊ご自身が証し主であります。17節、子供であるなら相続人でもあります。私たちはキリストと栄光を共に受けるために苦難をも共にしているのですから、神の相続人であり、キリストと共に共同相続人なのです。神の子供であるなら相続人でもあります。この世でも正式に親の子供という証拠、保証、戸籍がなければ親の財産を相続することはできません。では私たちにとってその証拠となるのは何でしょうか。それは御霊ご自身の内住です。でも御霊ご自身の内住は目に見えませんから、その保証はどうやって確認できるのでしょうか。それは私たちが常にイエス・キリストを私のために十字架で死なれ復活された主ですと告白すること自体が保証であるということです。 私たちが神の子供として神から創造する恵みを見てまいりましょう。私は実はあまりにも壮大な相続という恵みがあまりにも壮大で今までなかなかピンときませんでしたが、この説教を準備する中で今までよりも深く聖霊に教えていただきました。まず万物を相続するという御言葉をお読みします。神は御子を万物の相続者として定め、私たちもイエス様と霊的に結合していますから、キリストとの共同相続人ですから、主の再臨の後万物を相続するのです。神が神の子とされた私たちに万物を創造させられるとは、神がすべての祝福を与えられるということです。これも先ほど例えました養子として迎えられたお子さんの姿を思い浮かべましょう。そこには庭にたくさんのおいしい果物がなる家に迎えられました。その子供が養子でないときにその庭に入ったとき、その実を取って食べたら、それはよその方の親の果物ですから取って食べてはならないわけです。しかしそのお子さんが養子で迎えられた瞬間に、その家に迎えられたわけですから、その家の庭になっている桃をちぎって食べることは叱られることではありません。お父さんお母さん、どれでも食べなさいとおっしゃるのです。神様はそういうことです。私たちが万物を相続するということは、神の天の御国、また新天新地、あるいはエデンの園の再創造の中で多くの実があるでしょう。恵みが、それを食べてよいということ、神の祝福を私たちはいただくことができることされるということです。世界の相続人となるという約束がアブラハムに、あるいは彼の子孫キリストに与えられたのは、律法によってではなく信仰による義によってであった。神が作られる世界、新天新地を相続させられます。世の終わりの主の再臨の後、私は新しい天と地を見た。勝利を得る者、主を信じる者はこれらのものを相続する。私は彼の神となり、私の子となる。皆さん、もう一つはこの神の御国、新天新地のあらゆる恵みを食べることができる、いただくことができるという面がことされた恵みであると同時に、実はその御国に入ることができるということが相続するという意味の中に含まれているということを覚えていただきたいのです。そのことが分かる言葉は、イエス様がニコデモにおっしゃった言葉、あなたは新しく生まれなければ、御霊によって新しく生まれなければ神の国に入ることができないとおっしゃいましたね。つまり私たちが御国を相続するということは、御国に入ることができるということです。と同時に、御国のすべての神が与えられた恵みを霊的に取って食べることができる。もしかしたら栄光の体ですから、食べることができるというふうにとっても良いと思います。そのことは、来週の説教で新しい世界を解き明かさせていただきます。あなた方は主から報いとして報い、新しい天と地、神が共におられる交わり、永遠の祝福を受け継ぐ。御国を受け継ぐということは、究極的には神が共におられる交わり、永遠の祝福を受け継ぐということです。もし御国の中に神が中心におられなかったら、それは御国ではありません。ですから御国を受け継ぐということは、神様との交わりをいただくということの幸いであります。ですから御国を相続するのは、御国に入れるという面と御国の祝福を受けるという面があることを今日確認しましょう。主が再臨されるときに、人々が御前に集められ主を信じている人々にイエス様はこうおっしゃいます。私の父に祝福された人たち、 世界のもといが据えられた時からあなた方のために備えられていた御国を受け継ぎなさい。御国と罪がなく神の支配が完全になる領域のことです。主の再臨による新創造の新天新地での神が共におられる永遠の祝福を受けるのです。神が共におられる御国に入れることはなんと幸いでしょう。そこには神の子供とされた人だけが入ることができるのです。また永遠の命を受け継ぎますとマタイの19章にあります。永遠の命とは主を信じた時から私たちの心に始まっている命です。そして主の再臨の時に完全に相続する命です。また永遠の命とはただ長く続く命ではなく永遠に神に愛され神を愛し交わり祝福される命であります。神を深く知り続ける命であります。勝利を得る者、主を信じる者には私は命の木から食べることを許すと言われています。新天新地では命の木から私たちは食べることができる。これはアダムとイバが神に背いた時に主が言われた御言葉への対比です。創世記3章、人が手を伸ばして命の木からも取って食べ永遠に生きることがないようにしようと、その神の祝福の命の木から遠ざけられたのです。その逆が行われるのです。主が再臨なさる時に神に近づき御国に入る時、その命の木から取って食べることができる。それは神の恵みをあふれるほどいただくことができるということです。皆さん不思議ですよね。私はイスラエルの旅行をさせていただきましたが、イスラエルのどこを見てもエデンの園を見つけることはできませんでした。愚かなことですよね、エデンの園を見つけようなどと。でも不思議だと思いになりませんか。創世記は確実にエデンの園が地上にあったのです。しかし今は目に見ることができませんし、しかし神の再臨、イエス様の再臨と新天新地ということはある意味では霊的なエデンの園の新創造なのです。ですから私たちは来週見ますが、エデンの園には動物たちと人間が本当に平和に暮らしていましたから、その被造物も来週その再創造を待っているということを見ますが、まさにエデンの園が新しく再創造されるということと、今日お読みした人が手を伸ばして命の木からも取って食べることができるという祝福はつながります。ノアは信仰により義を受け継ぐものとなりましたとあります。主を信じる者は義、罪の許し、神の前に正しいとされる。神との幸いな関係を相続するのです。ここでも実は神様が出てきますね。ただ神と分離した義、正しさをいただくのではなく、義の本質的な意味は神との正しい愛の関係ですから、私たちが受け継ぐということは神様との交わりを受け継ぐということです。常に天国と申しましても、そこにイエス様がおられなかったらそれは天国ではありません。お花畑があっても美しくても、そこに最高のイエス様がおられなかったらそれは天国ではない。ですから私たちが今日相続するということの中には、実は神様と交わりを相続する、イエス様が共におられる幸いを相続するということをいつもつなげて受け取りたいのです。最後にフィリピの3章21節、私たちの国籍は天にあります。そこから主イエスキリストが救い主として来られるのを私たちは待ち望んでいます。キリストは万物をご自分に従わせることさえできる道からによって、私たちの弱い病に侵される癒やしい弱い体をご自分の復活の栄光の体に、輝く体と同じ姿に変えてくださいます。これはこの体と罪のない性質が結びついた素晴らしい罪のない霊と罪のない 病と弱さない体に変えてくださるという、それを私たちは主が再臨されるときに、主の栄光、栄光というのは神のご性質と受け取ってください。主の栄光、神のご性質に輝く体と同じ姿を受け継ぐのであります。これまで見ました1から6の聖書が語る相続のもの、万物、世界、御国、永遠の命、神との永遠の交わり、義、神との正しい関係、主の栄光の姿の相続の共通点は、神が永遠に共におられる恵み、神との永遠の愛の交わりに入れられる、神の豊かな祝福を受けるということであります。皆さん、私たちがイエス様を信じて神の子供とされるということは、キリストと栄光を共に受けるために苦難を共にしている、これは来週見ます、私たちに用意されている神の恵みの相続を今日感謝しましょう。お祈りをいたします。恵み深い天のお父様、イエス様を信じるとき神の子供とされ、父なる神が片時も忘れず、スズメ一羽でさえ父の許しなしに何事も着ないほど私たちを隅々まで気遣ってくださっていること、と同時に神の子とされた瞬間から神からの相続権が与えられ、神ご自身と神のとの交わりの幸いを相続できること、そして新天新地の御国に入ること、新天新地の御国にある恵みを味わうことができること、これ以上解き明かすことができないほどの偉大な恵みを感謝いたします。尊い主の御名によって祈ります。アーメン。